それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日は、新約聖書ヨハネによる福音書15章の1節から2節と飛ばして16節、教会備え付けの新改訳聖書では193ページからですね、お読みします。ヨハネによる福音書15章1節から2節をまず読みします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。飛ばして16節、次のページの頭に入ります。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。それでは今日は、ワシントンインターナショナル日本語協会のそしてこのニューヨーク日本語協会、昔はウェスチェスター日本語協会の最初の牧師でいらっしゃる西郷純一先生にクリスチャン生涯の全貌というテーマでメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。初めてお会いする方々もいらっしゃると思いますけれども、今日再びこの場所に来させていただいたことを感謝しています。何年前になるか、私がまだご奉仕をさせていただいた頃のメンバーの一人である、鈴木エリア君という兄弟がおられましたけれども、その兄弟が日本に帰られて、ヨーロッパにしばらくおられた時期もありましたけれども、日本に帰られてから、しばらくして結婚される時に、この思い出の教会で結婚を挙げたい、式を挙げたいということで、この地でこの教会で結婚式を挙げられて、私も式典のご奉仕をさせていただいたんですけれども、それが土曜日で、その次の日、もう次の日だからということで、この場所で礼拝のご用をさせていただいたことが今でも記憶にあります。本当にそれからもうだいぶ経ちますけれども、もう一度この場所に来させていただいてご用をさせていただくことができることを本当に感謝しています。こんなものをこの尊い場所に、そして今大事な時です。今お祈りにもありましたけれども、次の先生をお迎えする大事な時にの、いろんな先生をお迎えしておられる一人としてですね、ここにこうして立たせていただいていることを本当に感謝しています。私がまだここの教会にご奉仕させていただいている頃もそうだったんですけど、年に1回日本に訪日宣教ということで日本に行かせていただいています。今年も6月、最近はずっと6月頃になってますけれども、6月の7日から6日だったでしょうか、7月の2日ぐらいまで、日本におりましたけれども、その間にCGNTV という韓国の放送局、衛星放送があって、7 days 24時間というんでしょうか、もうしきりなく、絶むことなくですね、とどまることなく放送を流している、そういう曲がありますけど、そこの番組の一つに信仰と人生というインタビュー番組があって、私がその滞在期間の6月の14日だったと思いますけれども、の火曜日の朝、録画を撮っていただいて、その時にインタビュアーである日本の淀橋教会という教会の峰野先生という先生がインタビューするんですけれども、昔から知って存じ上げている関係もあって、結構思い出話っぽい話になって、私が17歳の時に高校の2年生でしたけれども、救いの恵みに預からせていただいた、その頃のことをいっぱい話をしているうちに、本当に彷彿とするように私が救われたんだっていう、40何年前に救われたんだというそのことを思い出してきて、本当に感謝が込み上げてきました。でその日の夜にですね、午後ですけれども、東京を立って仙台に向かって、仙台その週火曜日から金曜日土曜日の朝まで、仙台石巻だとか、あるいは気仙沼、あるいはさらにいわきというところをずっと回って、 被災地をずっと回ってきました。そしていろんなクリスチャン、ノンクリスチャンを問わずに、その災害に遭った方々、助けている方々とのお話を聞き、機会が少なからずあったんですけれども、そういう中でもう一度その火曜日の朝の証の場面も思い出しながら、自分が、私が44年前ですよか、5年前、さば読みたくないんですけれども、17歳の時ですけれども、イエス様によって救われたんだということを今更のように感謝し、そして私だけではないクリスチャンであるということの素晴らしさと、そして責任ということを、この震災のに遭われた方々のお証しを伺いながらも、今更のようにそのことを思い出していました。そして、そのいる時もそうでしたけども、帰ってきてからも何遍も語らせていただいたメッセージが、今日皆さんにこれから取り継がせていただこうと思っているクリスチャン生涯とは一体何なのかということを、皆さんにお伝えし、一緒に味わい、そしてこの中にはすでにクリスチャンになって長い方もいらっしゃるでしょう、短い方もいらっしゃるでしょう、まだ求道中という方もいらっしゃるでしょう。でもクリスチャンになるということが、あるいはクリスチャンであるということがどんなに素晴らしく、そして同時に責任のあることであるかということを、今日ご一緒に神様からのメッセージとして味わいたいと思っています。先ほど読みいただいたヨハネによる福音書の15章の16節、最後にお読みいただいたところにある箇所は極めて有名で、多くの方々が覚えておられるところだと思いますけれども、その最初の部分に、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。イエス様がクリスチャン生涯とは何かということを一言でおっしゃるときに、この言葉を用いられました。私があなた方を選んだのです。クリスチャンとは何ですか。それは神に、イエスキリストに選ばれた生涯です。今日この神様に選ばれた生涯としてのクリスチャン生涯を3つの角度から味わいたい。それは選ばれたものの、選ばれたということの、ごめんなさい、意味、それから選ばれたことの目的、そして選ばれたことの特権という3つの角度から学びたいんですけれど、まず選ばれたことの意味、この選ばれた、私がイエス・キリストに選ばれたことの意味には3つの意味があります。それは第一に光栄です。神様に選ばれるということはどんなに光栄なことだか、天地万物の創造者、支配者なる神様に、主の主、王の王なる方に選ばれたということがどんなに素晴らしいことであるかということを、私たちクリスチャンはあまり感じてないということに、私たちはしばしば愕然とせざるを得ないんです。実は私がこのワシントンを、今度離れたんです、これ前から、ワシントンからですね、前から離れてもいけないし、ワシントンから離れてもいけないのかもしれない、ワシントンを出る直前に一つの、少し今まで受けたこともない、少し厚手の封筒を受け取った。開けてみたら招待状だったんですよ、大使館から。今度の震災があって、いろんな各地 その団体がですね、立ち上がってものすごいお金集めて、もうすごいなと思うぐらいのお金が集まって、私も見てましたけれども、そのお金が集まって、そして日本の援助のために捧げられている、そういうことがあって、もちろんアメリカやいろんな各国も捧げているということで、大使館が中心になってお礼と、またこれからのことも続けてお願いしようというんで、アメリカのその各省の上の人と、それから日本のもちろん上の人、そして各団体の代表を選んで招いて、9月にパーティーをする。でそこに、こともあろうに、私が選ばれて、どうぞおいでくださいという話はまだないんです。もし皆さんそういう話があって、私がそこに選ばれたらどうですか。今内藤さんが私を紹介してくださるときに、何年前に私がこの教会を一緒に皆さんと始めたというようなことなんかほとんど触れないで、実はこの先生は今度大使館で選ばれてとかですね、あるいは天皇陛下のなんとかという席に選ばれて招かれたとかという、そちらの方がなんか格好のつくですね。第一そういう紹介文だし、第一私がきっともしそんな手紙でも受け取ったらですね、こんなところに、こんなところじゃなくて、ここじゃないですよ、そういう意味じゃなくて、ニュージャージーっていう意味ですけれども、プリンストンにほとんどいましたから、1週間過ごさないでもうワシントンに留まって、そして私はいろんなところに手紙を出して、そして電話をかけて、ね、知ってる E メール、フェイスブックを使って、私はこんな国に招かれて今度行くんだよって言って、もうみんなにそのことを知らせたと思うんですね。 私たちはともすると一国の大使、一国の首相、一国の、今日本の首相あまり人気ないですけれどですね、一国の大統領、そういうところに、あるいはホワイトハウスだ、あるいは大使館だというところに選ばれたならば、私たちは何かすごい誇りのように、あの人は素晴らしい人だかのように誇りますけれども、私たちは一国の首相、一国の大使、大統領、アメリカの大統領長くたって8年じゃないですか。そして現れては消えていく、そういう大統領や首相にもし声をかけられて選ばれたということだけで大いに誇るのに、私たちは王の主である、主の主である神様から、イエス様から、キングオブキングス、ロードオブロードスという方に選ばれているのに、私たちは一体どのぐらいの誇りと喜びと感謝を持って生きているでしょうか。あなた方は私を選んだのではない、私があなた方を選んだのですというその言葉の意味は光栄ですよ。どんな光栄にも勝って誇りを持ってみんなに告げ知らせることができる光栄、これが選ばれたことの意味です。第2番目の選ばれたことの意味は何ですか。それは恩寵です。今悲しいことの世の中をよく見ることの一つは、親に虐待される子供ですね。親に虐待される、実の親なのに、養女じゃないのに、養子でもないのに、実の親にいじめられる、虐待される子供が多い、そういう子供の、ね、一つの特色は、何とかして親を喜ばせたい、私がどこが悪いんだろう、あそこが悪いのかな、ここが悪いのかなと思って、本当に気を使って、何とか親を喜ばせようとする。でも、親に喜ばんでもらえない、あるいはここで喜んでもらえたんだろうか、愛されてるんだろうか。今人間の社会において、対人関係において一番問題なのは、私は本当に愛されているんだろうか、親子にしても夫婦にしても私は本当に愛されているんだろうかという、そのことに確信を持っていない人があまりにも多すぎる。そしてその愛されているという確信が欲しいためにですね、背伸びをしてみたり、無理をしてみたり、取り繕ってみたり、嘘をついてみたり、そういうことが溢れているわけですよね。でもここにイエス様が、私はあなた方を選んだのですっていう時に、美しいから選ばれたんではない、いい子だから選ばれたんではない、成績が優秀だから選ばれたんでもない、無条件に、いいえ、私がイエス様に選ばれた時、私たちはいい子でしたか、いいクリスチャンでしたか、素晴らしい人でしたか、人格者でしたか、むしろその正反対じゃないですか。罪人だと言われてた時に、いいえ、罪人であった時に、神様に反逆してた時に、いいえ、クリスチャンになっても本当に神様に喜ばれるのことが一体何ができたのか。教会には来てるかもしれない、でも本当に私の何もかもを知っている神様の前にこんな恥ずかしいものはないというような、そんな私たちを、私はあなたを選んだのだとおっしゃってくださる無条件の選び、神が選んだって言った時、そこには恩寵以外の何者でもない、無条件の愛以外の何者でもない。第3番目の選びの意味は何ですか。それは光栄であり恩寵であるというだけではなくて、確かさです。私があなた方を選んだって言った時に、その人生は確かなものになるんです。私がイエス様を信じて17歳の時、先ほど申し上げましたけど、17歳の時に信じた時ですね、夢中になったんですね、イエス様に。17歳の時、そして、教会に、家の教会のところに入り浸って、日曜日も朝から晩までいて奉仕をしたり、朝の集会、夜の集会出て、もう夢中になってたので、もうそろそろ大学受験をしなきゃいけないという時でしたから、父親母親が心配出して、どんな教会行っちゃったんだろうか、とんでもないカルトのような教会行ったんじゃないかと思って、父親が見に来たんです、聞きに来たんです、牧師がとんでもない話してんじゃないかと思って、そしてじっと聞いて、そして帰ってから、牧師はまともだ、おかしいのはお前だって言ったんですね。それでですね、それでもまあいろんな問題があって、親戚中にその話が行って、でもその中でみんなも心配してくれてる中で、一人心配しないでんと構えていたのがいた。それは私の祖母だった。他の祖父母は私が生まれた時もみんな亡くなってたんですけれども、その祖母がですね、一人、母の母ですけれども、大丈夫、純ちゃんなら、純ちゃんって呼ばれてましたけども、純ちゃんなら大丈夫、なんで大丈夫なんですか、心配じゃないですかって言ったら、純ちゃんなら大丈夫、そのうちすぐ飽きるからって言ったんですね。何をやってもが長続きしがしないですね。そんな純ちゃんが、純一がですね、そんなに心配しなくて、遅かれ早かれ3ヶ月か半年か1年すればもう昔のことのように言ってたこともあったよねで終わってしまうから心配するなって言った、 私はそれから44年間守られてきたんです。そして祖母も、その行った祖母も、私の母も父もみんなクリスチャンになりました。それは私が素晴らしいからですか、証を立てたからですか、意志が強いからですか。そうじゃない。イエス様が、イエス様が選ばれた、そのイエス様の選びの確かさなんですね。よく亡くなった本田浩二先生が大きな伝道集会を開かれた後に招きをして、今日信じますかって言って前に出てきた方々と一緒にお祈りした後、この言葉を開かれました。そしてその時におっしゃったことがあります。今日神様があなたを選んだのです。あなたが神様を選んだのではなくて、神様があなたを選んだのです。それはどういうことかって言ったならば、手を出してみてくださいって言って、見てください、これがあなたです、これがイエス様です、ね、もしあなたが神様の手を選んだって言ったら、こうやってあなたが神様の手を掴むことです。そしたらちょうど子供が親の手を掴んで歩いている時にのように、何か足に、つまずきがあって転んだらパッと手を離してしまうでしょう。でも神様があなたの手を掴んでたならば、ちょうど親が子供の手を掴んでいるように転んでもふっと引き上げて持ち上げてくださる。ここに選びの確かさがあるんです。信仰の確かさがある。人生の確かさがある。信仰をやっててももうやめた。もうつらい。嫌になってしまった。なんだあれは、あの教会はとか、いろんなことが必ず来るでしょう。でもそんな時にもつまずかないでいられる。あるいは人生で今度の震災のようにいろんなつらいことや苦しいことや苦難が押し寄せてくれる、来る。でもそんな時でも私たちの人生を確かなものにしてくれる。それは神の選びですよ。今日からあなたの人生は、私の人生は、イエス様を信じたその日から神様に保証された、神様に掴んでもらった選びの確かさの中に生きる人生です。それが選びの意味です。でも選びの目的があるんだとイエス様おっしゃったんです。それは何ですか。選びの目的、それはあなた方が行って実を結ぶことだとおっしゃったんです。行って実を結ぶことだ。行ってっていうことは自分のところにとどまってちゃいけないということです。出ていかなきゃいけないということで、ここから出ていかないでくださいね。そのことを言ってるんじゃないです。でも自分のカンファタブルな、自分の居心地のいいところにとどまってるんではなくて、行きたくないな、あの人のところにはというような人のところにも出て行って実を結ばなければならない。イエスもおっしゃっておられるんですね。私たちは行って、そしてそこに使わされて任命されたんだとイエスもおっしゃってるんですよね。私たちはたとえ自分の家にいるとしても、会社に行くんでもない、学校に行くんでもない、自分の家にいるにしても、あるいは今の会社が嫌だからどっか他の会社に移っちゃおうかなというんで行って身を結べってイエスもおっしゃったから、もうこの会社辞めますとか、そういう意味ではない。今いるところが実は神様に使わされたところなんだという意識を持てっていうことです。なぜならば、私たちが行ってっていう、どこにまで行くんですか、どこまでですか、日本までですか、ヨーロッパまでですか、アフリカまでですかって言って、まだです、まだですって言って、ずーっと回って一番遠いところって言ったら、次ここですよ。行ってっていうところで一番遠いところに行くとしたら同じ場所ですよ。世界一周回って、私たちがたとえ同じ場所にいるとしても、そこは使わされた場所だ、行って使わされた場所だ、使わされて行った場所だという、その意識を持って毎日毎日家庭の生活、職場での生活、学校での生活を送らなければならない。そこは実を結ぶために神様によって使わされた場所だという。そしてそこでどんな実を結ぶんですか。二つの実だ。すでに申し上げてたように、そこは証をして伝道の実を結ぶ、もう一人のクリスチャン、もう一人の兄弟姉妹、もう一人の神の子を神様に生み出していただくべく証をして実を結ぶ、そういう実を結ぶ場所だ、伝道の実を結ぶ場所だということ。どうぞこの教会、今先生が、牧師先生がいるいないにかかわらず、皆さんが行ってその職場で、あるいは学校で、家庭で、近所で、コミュニティで実を結ぶ、行って伝道の実を結ぶお互いでありたいと思います。そのためにも私たちは選ばれたんだって。もう一つは何ですか。この伝道の実を結ぶということと密接に関係してますけれども、それは品性の実を結ぶということです。ガラテヤ書の5章のところに書かれている言葉です。ガラテヤ書の5章の22、23あたりですかのところに書かれている言葉ですけれども、 御霊の御は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、あるいは節制の実を結ぶことだ。クリスチャンでない人が、もし私たちが内側にクリスチャン生活とともに品性の実を結んでいかないならば、 So what ですよ。いくら私たちがもしクリスチャンだ、神に選ばれたですね、そして教会の集会に出ている、教会生活をしている、そして教会はいい人がいて楽しいところだ、奉仕もやっているということがあったとしても、ノンクリスチャンにとって、クリスチャンでない方々にとって、もし私たちが品性の実を結んでいないとするならば、それでということになります。私たちの教会のすぐそばに1万人以上人々が集まっている、ユダヤ人の人が建てた、もう30年ぐらい前に建てた、ロン・ソロモンという人が建てた教会があります。素晴らしい、あの辺では珍しいメガチャーチの牧師です。あの教会の合言葉ですね、先生が何か語った後、その次にみんなで、はい、なんて言うのって言うと、ね、牧師が合図すると、会衆全員が So what? っていうですね、ある説教の言葉が出てきて、素晴らしい言葉だとしても、それで、それがどうしたの、そのようになるために、じゃあどうしたらいいんだろうかっていうところまで来なければならない、それを実行するところまで行かなければ何の意味もないっていうこと。私たちが本当に内側での品性の実を結んでいくことなしには、神様の選びの目的は果たされていかない。それは別の言葉で言うならば、私たちが日ごとに、月ごとに、年ごとにキリストに似ていくものになるということです。キリストに似ていくものになるということ、これは私がこう娘たちがいるところで話したくない令和でですけど、時々話している令和で、そして不思議なことなんですけど、私がこの話をしようとすると、娘がここにいるんです、一緒に会社にいるんですけどですね、ある英国のケズリックというコンベンションの講師が日本に来た時の話ですね。日曜日、牧師館と、ここは牧師館と教会が近いところにありますけど、牧師館が離れている、皆さんお子さんをお持ちで教会に来る時のことを経験している方はよくわかると思うんですけどね、子どもたちがなかなか準備しないですね。そして子どもたち人数が多かったら、3人4人いたら、その子どもたちに準備をさせて、ご飯を食べさせて、そして支度をさせて、そして車に乗せて教会に来るのはものすごい大変なことなわけですよね。それでもうそのうちは牧師もですね、同じような状況の中にあったので、もう先生がそれでなくても、まさのメッセージのことがいっぱい頭にあって、イライラしてたのに、子どもたちがなかなか言うことを聞いてくれないので、大声を出して怒鳴って、早くしろっていうような感じで、もう行った時には子どもたちがうわーっとなってしまって、また始まったお父さんの感謝がーって言ってですね、そして朝の食事席に着いた時には子どもたちがもうこんなの、そして食事誰も喋らなかったそうです。そして食事の席から立って車に向かう時は、まるで葬儀車の車に乗るみたいに、みんなこんなのですね、下を向いて、そして車の中でも一言も喋らない。そして車を降りた、牧師が最初に立って、最初に教会に入っていた子供たちも行った、いう中で、教会の入り口に入った途端に、信者さんがそこにいたら、はいっていう感じでですね、お父さんの顔つきが全く変わってですね、はい、何々姉妹、何々兄弟っていうような感じで、どうした、元気でしたかって言って、もう天使がその建物に入ってきたような感じになって、そしてそのままやがて講壇に上がって、そして説教しだした時に、牧師はもう素晴らしい説教して、みんながもううっとりするように、エーメンっていうような顔して聞いている、その中にですね、一人で何人か子供たちいたんですけれども、一人のその牧師の娘が、じーっとお父さんの顔を見つめながら、お父さん、一週間そのままそこにいてって言った祈ってたそうです。どんなに素晴らしい説教をしたとしても、あるいは教会でどんなに楽しいことがあった、素晴らしいことがあったとしても、私たちが毎日の生活の中で、あるいは家庭生活の中で実を結んでいくっていうことがなかったら、でも決してそれは一日一朝一夕になることではありません。実を結ぶっていうのは、時に至りて実を結びとあるように、毎日毎日実を結んでいくことです。長くお話をすると、うちのことばっかり話すと、牧師はうちのことしか話さないと言われて、また怒られそうですから、あれですけれども、一言だけ、また娘がいるところですけれども、 本当に7歳8歳の頃はうちの娘たちもお父さんパーフェクトっていうようなですね、いうような少なくともそう思ってたと私は思ってただけですけれどもですね、でもずっと思ってたですね。で結婚するならリトルマーメイドなんか見てお父さんと娘がこう寂しそうに別れなきゃいけないような時あれ見てお父さんはなんとかって言っててなんかお父さん憧れてるみたいに私は勝手に思ってたんですけどですね、いつの間にか成長して16歳17歳ぐらいになった時にある時に娘と一緒に、まあ、どっちかって言わないで今日は皆さんよく知ってらっしゃる、ね、車を運転してた時に私は謙遜そうにだってお父さんだって完全じゃないパーフェクトじゃないからねって謙遜なつもりで言ったんです。期待してたのはいやお父さんはなんつって言い返してくれると思ってたんです。そしたらえっていうような顔して顔を見ながら分かってるよそんなことってあの時はショックでしたね。ああもうバレてたのかじゃないけれども本当にですね、でもですねその次に言ってくれた、そんなお父さんやお母さん、お母さんも入れてくれたのちょっとほっとしたんですけどね、お父さんやお母さん知ってるよ完全じゃないこと、でもそんなお父さんやお母さんが失敗しながらも間違いをしながらも神様の前に出て自分を直そうとし悔い改めてお詫びしてもっともっと成長しようとしているその姿を見ることが私の慰めであり励ましであり、そんな風にしている信仰生活は私もしたいし、そんな神様を私も信じていきたい、そう言ってくれたことが慰めでした、励ましでした。みんなそれは偽らざる気持ちだと思います。いっぺんにキリストのようになれるなんてことはありえない、そんなことはご存知だと思います。でもそこに腰を下ろしてしまうんではなくて日ごとに月ごとに年ごとに実を結んでいくっていうこと、このためにそしてキリストのようになるために伝道の実を結ぶためではなくキリストのようになるために私たちは選ばれたんだ。最後に何ですか、選ばれたことの意味と目的だけではなくて選ばれたことの特権、それは祈りです。それはあなた方が行って実を結びその実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものを何でも父があなた方に与えるためである。祈るということは特権です。でも多くの場合に祈るということを私たちはほとんどしていません。私はクリスチャンになってもあまり祈ることが好きなあるいは得意な牧師ではありませんでした。クリスチャンになっただけではなくて牧師になった後でも何か最初と最後につけるのがお祈りぐらいで真ん中は自分に自由にやらせてもらいたいというようなところがありました。でもそれではダメなんです。いいえ、祈りがクリスチャン生涯のすべてです。祈りが奉仕のすべてです。祈って始める、祈って終わるだけではなくて祈りながら進めていかなければならない。そして祈ってるうちにああこれは違うな、祈ってるうちにああこれは修正しなければならないなということがいっぱい示されます。祈ってるうちに励まされるんです。祈りは会話だって言われるようにイエス様と一緒に祈りは人生です。祈りは生活です。呼吸です。どうぞ祈るっていうこと、これは神アバ父よってお父ちゃんというスピリットを霊を与えられたクリスチャンの特権だということを忘れないでください。だからもっとこの特権を利用してください。最後にもう一つ何ですか、特権は試練です。神様に選ばれたものの特権として試練が、試練は当座は喜ばしいものとは思えない、でもそれは実は選ばれたものがキリストのようになるために多くの実を結ぶために与えられた愛されて選ばれたものだけが持っている特権、これが試練です。だから15章の1節と2節最初のところに神はもっと多くの実を結ばせるために剪定のハサミを入れたっていうのが今日の最初の御言葉です。なんでこんなことが起こるのか、嫌だなと思う、痛いなと思う、そのハサミを入れられてもなんで私にこんなことが起こるのって言われていることが起こる。でもそれは実は愛されているものだから与えられている特権なんですよ。なんであの人にはあんないろんなことがスムースにいってるのに私にはこんなことが起こるのか。ヘブル書の12章にもはっきりすることが、神は愛する者に懲らしめを与える、訓練を与えられるとおっしゃった。愛されているから試練があるんだ。もう一回だけ締めくくりに自分の娘のことを話させていただきますけれどもですね、で本当に私は今はあんまりそういうことが流行らなくなりましたけども、スパンクして育てましたですね。特に下の娘なんか9ヶ月からスパンクしました。なぜなら9ヶ月から歩き始めたからですけどね。でも本当にその娘たちをスパンクするときに 私はそんなことしてたらこうなるよああなるよって言って何回か警告を与えてもそれを聞かないときに、はい、もうおしまい、時間が来た、時が来たって言うんでこっちに呼んでスパンクをします。でその時にお話をします。スパンクをする前に目を見て話をしました。なんで叩くのか。私はあなたを愛しているからだ。よその子だったらここまではしない、してもならないだろうし、する責任もない。でも私はあなたが私の子供だから、あなたを愛しているから最高の子供になってほしいから私はあなたを叩くんだ。もうその頃に子供のお尻がこう引けてるんですけどねそして分かったごめんって言って泣いてるんだけど、もう遅いよ。でも叩く前になんで叩くかって言って、そして叩き始める時、私は本人も泣くけれども私もほとんど涙を流さないで叩いたことはありませんでした。それは辛いことでした。でも愛するがゆえに叩かなければならない、ここで教えなければならないと思うと、愛しながら涙を流しながら叩きました。そして終わった後にもう一度抱きしめて、そして一緒に祈りました。神様はそれ以上です。愛する者に与えられた特権、それが試練です。それは多くの実を結ばせるためです。クリスチャン諸会ってどんなになんて素晴らしいのかって思うんですね。選ばれた生涯、そこに光栄があります。そこに目的があります。そしてそこに特権があります。それをフルに生かして、フルに満喫して経験して、そして多くの人々に感謝と喜びを持って伝えるお互いでありたいと思います。この教会にそういう経験を持ったクリスチャンであふれることができるように、そのことを知ったクリスチャンによって伝道され、多くの人々がこの場所に集められてくることができるように祈ってやりません。一言お祈りをさせてください。恵みの深い父なる神様、願わくはこのニューヨーク日本語教会の上にあなたの豊かな祝福があり、今集っておられる今日たまたま休んでおられる方々も含めて、ここで群れを形成しておられるお一人お一人の上にあなたのこの選びの意味と目的と特権が十分に存分に発揮経験されて、ここから多くの実を結ぶ教会となっていくことができるように、新しい先生、牧師先生をも先ほど祈られたように御心の時に御心の方が御心の方法で与えられますように、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アメン。